さん、こんにちは。ユナイテッド 84.2 タッチの三宅監督、番組ナビゲーターの野田ノート。はい、こんにちは。この番組は生徒の中の、この番組は警察の中の様々な三宅監督を弁護士たちがぐぐっと解決してくれるグレートな手袋番組でございますと、ま、その前にたっくん、先週は一人なしでしたけど、波乱万丈でしたよね。
そうです。
はい。はい、
前に一回大変済みだったんですけど、まあ一人ね、なかなか間の取り方とかね、難しかったんです
よ、ね。そうだよね。わかりますわかります。まあたっくんはいつもね、仕事で真剣勝負してるからね、舞台が変わっても真剣さは、本当にぐいぐいと伝わってきました。
ありがとうございます。
はい、
まあ、この試練と捉えてね、毎月、はい、楽しめるようにしていきたいと思います。
はい、それがいいと思います。何事も絶え間ない努力が実を結びますからね、日々勉強ですよね。最近、私も実は勉強してまして、試験をね、昨日も受けてきたりして、
ああ、例えばどんな勉強ですか？
コスメ検定って言って、野田姉がいろんな化粧品を扱うので、美容師さんなので、それの中身の、ちっちゃい字書いてあるじゃないですか、成分表が。
はいはい、
あれを勉強してるんですよ、今。それの、これは何に効くとか、これは何だっていうのを、それをね、勉強して、それがテストにポワーっと出て、もう頭から煙出ます、私。覚えて。カタカナで何語あれ。なんか、トコフェノールとか。
わかると、これはもう、どういう薬が入ってるか、
すべ
て
もわかります。もうすでに今わかります。使ってみて。そう、でもね、結構一瞬で覚えるから、一瞬で忘れるね。ダメだね。
いや、
これからですよ。だからもう本当に勉強さらにしていって頑張ろうと思ってます。
そうですね。
それ多分、今年の、合格率、司法試験の合格率、知ってる？
はい。25.86%。
そう、すごくないこれ。低いよね。多分の時どうだった？
僕らの時は3% が 4%
だ。本当に、
まあ、今は一応その小試験受ける前に工科大学院というね、大学院を卒業するということが前提になっているので、ちょっと手前にハードルができているというのはあるんで、
ちょっと手前のところが3とか4とか1桁
で、ところがですね、まあ、一応工科大学院にもう今人はなかなか入ってこなかったりするんで、実際の倍率っていうのはやっぱり僕らが合格した頃よりは低くなっている。
倍率が低いってことは、
わかりやすいです。
あ、そういうことか。
はいはい、
難しくなってる方が、なんか業界的にはなんか、神聖な感じがするけど、あんまり意識もしてほしくないよね。だって人の命を扱うようなね、仕事ですからね。
まあ、おっしゃる通り、なかなかね、受ける人自体が減ってるっていう現状があるんで。
そうか、そうなんだね。で、対象年齢が21歳で、71歳が対象年齢って、これもすごい話したけどね。はい
は
い、
そうですね。
すごいな。
まあ、一応はね、受けることはできる、まあ、受けること自体はね、目標にやってらっしゃる方もいるかもしれませんが、
あ、そうか、そうか、はい、いろんな人いますか？
そうですね。
はい、番組ではリスナーさんからのメールもお待ちしてます。本日のテーマは、割り勘じゃなくて、
共同経営。
そう、共同経営でございます。はい、月大連の公式ページより、さっきの二択三択宛てに送ってください。ほら、始まります。
さっくんの
二択三択。この番組は、武田高平総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田高平総合法律事務所です。2タックンの2択3択、私のラメート
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうした A の2択3択です。これは SNS やネットで実際にあった A、B どっちがいいのというお悩みについて、タックンが多角的に解決方法をアドバイスしてくれます。実際の判例と異なる回答もあるんですけども、法律の解釈は一つだけでない場合もあるので、この機会に学習されるのもいいのではないので
しょうか。ただね、まあ、悪用はね、ちょっといけないので、まあ、あの時番組でこう言ってたからやったった
という
よからなことに応用するのはちょっと
変わる。そうですね、もちろんです。そして今週のテーマは共同経営です。これを 一般的というよりは、まあ、あくまでも経営者の方々に限られますから、うん、遠いといえば遠いですよね。
まあ、ただね、うん、現在は、ね、面識ない人同士がネットでつながってね、うん、共同プロジェクトをね、うん、行う時代なんで、
そうですね。
意外にもね、身近な問題かもしれませんよ。
う
ん、
そうですね。じゃあ、行ってみましょう。はい。会社の共同経営者ですが、離婚となります。これ、ご夫婦でやってるってことですね。
はい、
その場合、会社からの給料とか利益とか、いくらかでももらえる権利はありますか、
うん、
会社を立ち上げたのは私ですが、大きく下には主人です。離婚理由は、主人に愛人ができ、耐えられなくなりました。よろしくお願いします。A、もらえる。B、諦める。
あ、これはね、当然もらえます。
うん、
基本的に、会社をね、うん、そのまま役員とかになってる場合なんですけど、
うん、
でも離婚したっていうのは、これ、会社を辞める原因にならないんですよ。だから、私は辞めないよと言って頑張れば、基本的に辞めさせられることもないんですよ。
うんうん、
だから、そういうことも考えて、給料をもらえるっていうのは当たり前のことだと。
なるほどね。ねじゃあ、はい、この方頑張って続けていただきたいですね。
そうですね。だから、まあ、利益をもらうってことも、基本的には、ね、一回辞めるのと引き換えに、今までのね、分を、ちょっと、儲かった分をね、少し分けてくれと。いうようなことも交渉の中で言えるんじゃないかなと思います、ね。
うん、これでもさ、離婚してさらにまた会社を続けていくって、ちょっと複雑な心情があるね。
まあ、そうですね。はい。
はい、次です。共同経営、テナント契約で問題がありました。共同経営でテナントを借りてビジネスを始めようと計画していましたが、ビジネスパートナーの方が今朝勝手に賃貸契約書にサインをして、その後も、スタイルに不動産側から連帯保証人の契約をしに来てくださいと電話があり、そのことに気づき、勝手に契約されたことへの不信感から、共同企業の話全てを白紙にしようと考えています。私はまだ、サイン保証人契約はしていないのですが、ビジネスパートナーの方には、契約嫌気金がかかると思います。こちらにも多少なりとも責任があるので、一部負担も考えています。手付金などはまだ払っていなくて、明日払う予定だったそうです。また、事前にパートナーと話していたことと話が食い違っていて、勝手に契約したことで、すべてを白紙にする自分の行動は、客観的に見てどう思いますか？ご意見をいただけないでしょうか？ A、勝手に行ったものなので、何も咎められない。B、負担するべきである。これ二つのことを聞いてますね。
はい、まあ、基本的には A だと思いますね。
はい、勝手に行ったものなので、何も咎められない。
そうですね。つまり、まあ、結局そもそも、まず、大家さんとの契約自体は、そのパートナーが勝手に行ったもの、パートナーと、大家さんとの契約なので、ご自分は関係ないってね。保証人にもまだサインついてないわけ
ですね。そうね、うん。何も関係ない。何も始まってない。
そこで大家さんがなんかされるってことはないです。
うん、
あとはその、パートナーとの自分との関係なんですけど、
うん、
これはもう勝手に契約してきたってことなので、
うんうん、
そのことについてね、言われても困るってことになるわけだから、
うんうんうん、
そこはまあ基本的にクリアな話だと僕は思いますよね。
そうだね。
うん、
ちょっと怒ってますよね、この子は。
そうそうそう。
しかも共同経営やめようって言ってますよね。
うんうん、
で、最後の、自分の、そんな行動は自分の行動を客観的に見てどう思いますか？
だからまあ基本的にはね、
うん
まあ、どこまで話してあって、どこの部分が食い違ってるのかってちょっと分かりにくい話なんですけど、
そうね、
まあ基本的には契約をするってことに関しては、
うん、
やっぱり二人一緒にね、その場に赴いてやるだとか。
なんでさ、一緒に契約しに行けなかったんだろう。こんな大事な事業を始める前なの。
まあだから焦ってやったとかね、ちょっと急いでるだとか、いい話があったからもう乗っちゃったとか、まあいろいろあるかもしれませんけど。
まあでも、この時点でもうミスったわけだから、
うん、
これもし一緒に二人で、無理してやってても、うまくいかなかったかもしれないから、
うんうん、
この方にとってはこれが正解だったかもしれないなって、野田姉は思うけど。
そうですね。
うん、
だからまあ、そのね、賃貸契約以外の部分でね、
うん、
どういったような契約をしているかちょっとわかりませんけど、
うんうんうん、
まあそこはちょっと、ね、今うまく計算してもらうしかないと思いますね。
そうだね。はい、たっくん、今日ね、メールが来てるんだけど、
はいはい、
読むね、
はい
今日の放送って、だから先週だよね、
はい、
初めて聞かさせていただきました。弁護士さんの分かりやすい説明でなかなか良かったです。
ありがとうございます。
ちょっと困ったことが起きているので質問させてください。スリムヒントというダイエット食品の定期購入の手続きをして、お試しの商品が届いたのですが、
うん、
解約手続きをしたいと本日電話をしたところ、
うん、
申し込みの期限によって解約できる本が定められていて、
うん、
1回目の商品は受け取らなくてはならず、
うん、
その日が12月12日前後と言われています。
うん、
その代金として6720円払うように言われていますが、私にはそんな代金をお支払いはできません。商品を受け取らない限り、
うん
過去、当然商品代金払わなくて、払わなくてはならなくて、
うん、
それをしない限り解約ができないということなのでしょうか。できれば商品を使わないで送り返すことで商品代金を払わずに終わらせたいのですが、それはできますか。
そうですね、これは商品代金を払わずに終わらせたいということに関しては、
うん、
これはいわゆるですね、クーリングオフというやつですね、
うん、
まあ、いろいろな契約の形態があるんですが、例えば訪問販売とかね、
うん、
そういうような場合に契約をした場合にはですね、一定期間の間はクーリングオフといって契約を解除すると、一方的にね、
うん、
そういうことができるんで、それができるんであれば基本的にはこのようなね、視聴者さんのことはできると思います。
これ、この人のその、うん、説明がどこかにきっと書いてあるはずだよね。クーリングオフに関してとか、
うん、
この申し込みするときのウェブサイトとか、
うん、
まあ何かに絶対書いてあるから、
うん、
それをもうちょっと見た方がいいですよね。あと、うん、この会社のその対応、窓口対応した人も分かってないかもしれないですよね。
うんうん、
何のこと
だ。だからその12月12日前後というのが、
うん、
それはクーリングオフの期限だということであれば、
うん、
それまでにクーリングオフすると、
うん、
いうことをすれば基本的には何も払わなくても済む。
そうかそうか。だからこの電話対応した人も、変わってくれて困るわとかって言ってるけど、もしかしたらそれも違うかもしれないから、
うん、
ちょっとちゃんとこれ確認した方がいいですよね。
そうですね。
ためになったでしょうか。ありがとうございます。はい、メッセージくださった方は、アパレイユさんです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日ね、たくん、共同経営とか、このアパレイユさんからのいろんな細やかなお話だったんですけど、本当にいろんなことがやっぱり授業ではあるので、今日もね、この後、ゲスト素敵な方が見えてますけど、
はい、
すごい楽しみなお話してそうですね。
はい。
たくん、じゃあ、この辺で、リクエストソングお願いします。はい。あ、たくん、今日ね、そのアパレイユさんからのリクエストソングで行くみたいなんだけど、
はい、
中島みゆきのあと、彼はね、アパレルマンは中山美雪の時代だったんですけど、さっきからリクエストさんでお願いします。
今日はですね、これからゲストにいらっしゃる方で、すごく関連のある歌です。
うん、
ちょっと懐かしい歌ですね。クラスの夏の日の1993。
はい、アパレルさんごめんね、間に合わなかった。 の2択3択続いては番組にゲストをお招きしてザックバランのフリートークをする2択3択データトークを勝負です。はい、
先週のねジェリーデザイナーの酒井さんにはね、うん、今ね合わせたかったですよ。
美しい方ですよ。しかもたくさんお店やって
そうね
有名人じゃないですか。
そうなんですよ。そうなんです。多分この辺の方だったって絶対知らない人はいない
みんなが知ってるっていう ね、 うね。もうこの全部の指にギラギラのダイヤモンドだったらやっぱ
2つですけど、
うん、
一つにはすごいこうパーッとこうねなんか強度みたいな。
へぇ、ちょっとさっきの気づく乗らないからジェリー何でもつけてないよ。
うん、もうどのぐらい自身がジュエリー。
ありがとう、その言葉待ってた。はい、センキュー。はい、次行くよ。さあ、今日、さっき紹介してください、今日の素敵なゲスト。
はい、今日はですね、うん、トリマルフードサービスのですね、社長。まあ、あの、春日井で言えばトリマルトンマルっていうお店があるんですけど、
うん、
そこの、はい、社長でいらっしゃいます、親出和文さんでーす。
こんにちは、親出和文と申します。
親出さん、普通じゃないですか、登場の人が。
よろしくお願いします。
っていう感じにツッコミを入れることができる感じの、なんか雰囲気を持ってる親出さん。ね、はい、どんな仲なの、たっくんと。
そうですね、うん、あの、これが話出てくると思いますけど、あの、春日井青年会社、まだ JC なんですけど、うん、そちらの方でですね、
うん、
まあ、何年間か一緒にやらさせてもらいました。
そうなんですね。
僕が、あの、春日井青年会社の理事長をやってた時にも、副理事長として、
ね、そうだったの、
助けてくれました
。ありがとうございました、はい、助けてくれて。
ありがとうございます。うん、
ね、で、まあ、あのね、最初、春日井青年会社入られた時は、大体一人でお店やってたんですよね。
あ、そうなの？
うん。どういうようなところでやってらっしゃったんですか、最初は。
あの、最初は勝ち側っていうところ、勝ち側の勝ち側っていうところ、
うん、
本当に一人で、ね、うん、やり始めた時に、青年会議所入らせていただいた
んです、うん、なんで入ったの？一人でやってて小さなお店で、その、どうし入る理由は、
きっかけ
は。
お客さんで、青年会議所の方が来てくれて、
うん、うん。
まあ、
聞いてきた？
うん、一方的に入りなさいって。
あ、もう家しか入ったっていう感じで。もう、はい、お母さん、入りなさいみたいな感じで入って、もうそこから人生がもう急展開で。
そうです。
うん、すごいね。
静岡の伊豆が出身なんで、
うんうん、
当時、あの、来たばっかりで友達全然いなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
なので、本当に青年会社の方たちが入る。
うん。え、ちょっといきなり一人で店やってたの、
うん、
本体だね、本当に。
は
ぁ、そしてこの変態のタッグに会ったかと。
そうなんです。
はぁ、もういろんな影響を受けたね、それはそれは。
いやいやいや。
もうぶっ飛んでますもん、タッグも、うん。
でもね、その青年会社入って、
うん、
で、それからね、親父さん、その、まあ、最初は、はい、一人でやってたんだけど、
うん、
お店をね、立ち上げられて、
うん、
で、最初は、どこ、トリマルっていう店を始めたんですか？
そうですね。あの、立川でスタートして、うんうん、今もう14年経ちます
ね。すごいね。まあまあ青春費やしたね。
18歳
でした。ダンのふるさとだよね、だから。というかもうこっちがベースだよね、商売って。
そうです、そうです。
はぁ、すごいなぁ、そっかそっか。で、さっき私もね、実は親出さんのこと知ってて、
はいはい、
あの、同じ証券で、あの、私も商売していたので、
はい、
でこの人はもう本当に会議に出ると、
うん、
もう、それと実はいっぱいやってるのに、うん、普通だったらさ、僕だとかってこう、支えてくるところ、彼は、もう、ルルさんいないと気配を消してるんですよ。もう何いいって思ったんですけど、やっぱり本物は静かでしょ、すごくその時は、私は思ったよ。
まあ余裕というか風格というか、そういう感じですかね。
風格が若い、きっと若いんだろうな、だけどすごく、上の方たちの意見をさせてらっしゃるなと思って、だからすごくこうやってお店がどんどん増えていくんだなと思ったんですよね。
なんか、そのね、トンマルは豚肉で、鶏丸は鶏肉で、ハンマルはね、あの、韓国料理ってことですけど。
ハンマルって読むのはね、
そうそう、
今、
韓流のハンですよね。
ハンマルって読んでた。はい、
うん、
でも今ね、どっちでも。
はい、ほとんどの人は、ハンマル。
うん、わかりづらい。
なんかその、お店のね、モットーというか、接客のこだわりとかなんかそういうのはあるんですか？
はい、地元の食材を使うっていうのが、
あ
のこだわりで、
うん、まあ、
もちろん、料理なんかにもすごくこだわってやってるんですけども、
うん、
やっぱり街の中で鶏丸って本当に安心して飲食ができる場所だなっていうふうに思ったので、
うん、
まあ、そんなところを従業員と一緒に見させながら、
うん、
まあ、安心してお礼をできる。 もら
う。親父さん、自分の焼き鳥焼くの？
ちょっと
は。あ、起きるときあるんですか？そこの店に。
もちろんです。
そう。
でも、
焼くとき。そうなの？タオル巻いて。私も何回こうじゃなくて、ほんと美味しいね。でもお腹空いてきたわ。そうか、で、今日はそんな親父さんから、相談事ですか？あ、
そうですね、うん。はい、お願いします。
はい。はい、やっぱ14年飲食業やってくると、
うん、
まあ、いわゆる、繊維とっていうかね。
繊維で。
っていうのが何回か、出会ったことがあるんですけど。
あるんだ、実際に。
合わせて一回もお金もらったことがないんですよ。
ほう。
はいはい。で、そういうのっていうのは、こう、半分というかね。
そうだぞ、
うん。
そうですね。これまずまあ、政治のね、問題としてね、
うん、
一つ言われるのは、これ、まあ、債務になるかどうかってことなんですよね。
ほうほう。
まあ、お金がないのに、
うん、
払うつもりがないのに、お店に来て、
うん、
ご飯の提供を受けると。あと、サービスの提供を受けると。いうことが、債務になるかってことなんですけど、これは、最初もう、お店に来て注文した時点でね、
うん、
払うつもりがない。
うん、
ないし、まあ、お金がないと。いうことであれば、これは詐欺ですわ。
うんうんうん
う
ん、
もうそのね、例えば、鳥丸だったら、焼き鳥ね、
うん、
注文して、来たと。それも注文した時点で、その、焼き鳥の串自体ね、これはもう、騙し取ると、
うん。
いうことだし、持ってきてもらった時点でも騙し取ったってことになるので、
うんうん、
それ詐欺なんですけど、ただですね、会計するとき、もう食べ終わって、会計するときになって、財布がないことにし
よう。ああ、ありますよね、そういうの、うん。
で、これ払えねえと、うん。いうことで、ちょっともうこれはとんずらこいだろっていうことで、
とんずらこい
ち
ゃん
だとか、逃げてしまった人に対しては、うん、これ残念ながら、これ詐欺にならない。
さっきその違いがすごい、
うん、
心の内面の違いが
分
かりづらいんだけど、
そうなんです
最初から注文するときに、
うん、
ちょっと俺は無手無足してやるぞって、うん、思いながらやってると、
詐欺。詐欺。
詐欺。詐欺という、うん、名前ね。
詐欺罪。
詐欺罪。で、お金払うときになって、うわ、ん、お金がないとか、お金忘れたってなったら、うん、それは
それは詐欺ではない。詐欺ではない。
詐欺ではないけど、
うん、まあ、無罪ね。一応はね、無罪。
ほう。で、それで、とんずらこいちゃったら絶対にダメだよね。
いや、とんずらこいたら無罪なんですよ。とんずらこいたら無罪なん
ですよ。ちょっとわからない。効率難しい、うんうん。
だから、基本的に、お金を支払わないじゃなくて、
は
い、払うつもりがないのに、
うん、
食材を持ってこさせるのが詐欺なんです。
ああ、なるほどね。
うん、
違ったケースでも、これは言い換えることができますよね。
そうです、そうです。
はい。
じゃあね、野良ねのお仕事でもそうだと思うんですけど、髪切ってもらってる時に、払うつもりがあって、さて終わりましたと。いうふうになった時に、お金がないって気がついて出たりしちゃったら、
うん、
詐欺にはならない。
詐欺じゃないよね。
詐欺ではないけど。だけどまあ、一応もちろん代金請求することはもちろんできますよね。だからまあ、そういう意味で、その無銭飲食っていうのは、本当に最初からね、お金がなくて払うつもりがなかったってことが、証明できないと、警察としても立件できるのです
よ。これ難しいよ、確かに。心の内側に内側を証明できない。
いや、もともと詐欺ってそうなんですよ。心の内側を証明できないんで、
そうか、
なかなか実践難しいって言われて
るんですね。だからいろいろぐちゃぐちゃするんだね。だから結婚詐欺とかね。
そうそう。だから無線飲食も繰り返すことによって、
うん、
こいつはもう最初からそのつもりでやってると言えたりするんですよね。
そうか。親父さんどうしたの？その詐欺の、詐欺じゃないや、無線食い逃げの人たちパーッと行っちゃって、シチュエーション的には。追いかけた？
それってあんまりなくてですね。
うん、
意外と何て言うんだろう、開き直る世界が多いからないよとかっていう
とか、でもそれでちょっと入り口出口でぐたっとするよね。ちょっと許しちゃったの、うん、いいよと思って。
本当にね、警察の方に来てもらったことない。
うん、とか、皿洗ってけとか。それはない。
実際気持ちはあります
ね。
あ、
ね、
で、後で持ってきますみたいな。
後で持ってきます難しいね。何回もあるの？
5回ぐらいはあると思う。
や
らないでくださいね。
いや、きっとさ、何の商売でも、
うん、
なんだったっけ、空調の反対のね、逆空調みたいなのがあると思うんですけど、
うん、
でも、それがあるからこそ、お会計の時のスムーズに上げる方とか学べるよね。その後、ピリッとするよね。
そうですね。
はぁ、まあ、業界では食い逃げのことは食い逃げですか？あ、そう、
普通に。
ありがとうございました。 じゃあ、ちょっと、たぶん今日難しかったね。詐欺って立証しづらいっていうことで、
うん、そうですね。
親御さんじゃどうしたらいいんですかね、今後。
で、まあやっぱりね、うん、あの、お店の中で、クリーできないようなシステムを作るしかないと思いますよ。だからまあ、うん、いや、まあ、それがいいかどうか別として、例えばね、うん、あの、最初に特権を買ってもらうとかさ。
ああ。
だけどあれはスムーズな追加注文がやりにくいから、
うん、
いかんっていうのはあるんですね。
特権派じゃないでしょ、さっき嫌でしょ、特権の店行かないでしょ。
いや、まあ、松屋は行きます。
あれ結構難しいんだよね、松屋、ね。
そうそう、難しい。
難しい。
よくあの、立ち尽くしてる人いっぱいいますね。
そうそうそう、寒いんだって、あの、そう。へぇ、そっか。じゃあね、今日、うん、あの、たくん、ありがとうございます。
まあおやじさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リクエストソングが、おやじさんの、
そう、18番だ
って、
ただ、カフェ屋のどこかのね、カラオケスナックでよく聞かれるから。
誘ってない絶対。まあ、言うだけで。はい、ありがとうございました。あの、おやじさん、もしよかったら、この後、私たち3人で残らない、ここで退散するんじゃなくて。
はい、はい。お付き合いお願いします。
はい、さっきのご相談コーナーでした。ありがとうございました。失った愛を取り戻す、消え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。時刻は間もなく2時半になります。ユナイテッドノース8周年展示をお送りしてきました。タックンの2択3択、エンディングテーマ曲は半田健人の G 年ロマンスです。おなじみですね。
はい、
うん、
もうね、今週金曜日からもう10月ですよ。
はーい、
なんか早いんですよ。
本当にね、なんかさ、やっぱ毎年今年の風がなんか怖いとか、今年の冬は早いとかね、今みたいに使ってるんだけどね、これもね、まあ冬の風物詩というかそんな感じですかね。
ね、まあそういう絶え間ない話でね、足踏みを合わせたいのがね、日本人の民族性なんです
よ
ね。
そうだね、ね、おやじさん。どうでした今日番組出て。
いや、もう本当楽しかったです。
本当？え？それだけ？なんか、言いたくなっちゃう文化を持ってるよね、おやじさんって。なんだろう。
本当はね、いろいろ金融の哲学だとかいっぱい持ってるん
ですけど。そうね、なんか座右の銘とかあるんですか？
まあ、流されながら。
本当？本当に？
結構ね、こうやってニコニコしているけど、やっぱりね、芯がしっかりしてね。
なんかそういう面白いエピソードあるんですか？今ちょっと思い出すさっき、この人の裏側見たみたいな。
JC ではですね、いつもニコニコしてて逆に怒られる側だった。
あ、そうだそうだあ、さて番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいのという、リスナーの皆さんの様々な選択に関するトピックをお待ちしています。次週のメールテーマは、隣の柿の木です。
野田ね、柿の話題出ましたね。
そう。
これは楽しみですね。心待ちしててください。
はい。季節柄は本当楽しみですよね。
うん。
はい。
ね、はい、
この度も、日常におけるちょっとした問題や職場トラブル、隣人トラブルなど、小さなことでも何でも結構ですので、ご相談をしてください。もちろん、プライベートな秘密、伝授しますからね。
はい。
はい。さん、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。愛知期待軍の公式ページから、タッチンの2択3択宛てに送ってくださいね。ということで、次週12月4日のお昼2時にお耳にかかりましょう。では、
また来週。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。